お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月19日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。若年層の利用者に害を与えたとして SNS 大手のメタ社の責任を問う裁判がカリフォルニア州で始まっています。アメリカでは29の州が同社に対して法的措置を取っています。初日となる今日はメタ社の元従業員が証言を行い、同社は Facebook や Instagram 上で未成年が過激で暴力的なコンテンツにさらされている頻度を大幅に少なく公表していたと述べました。シドニーを本拠地とするオーストラリアフットボールのプロチーム、シドニースワンズは月曜日にメルボルンのホテルで発生した性的暴力の疑惑に関連したとされる選手5名を今シーズンの残りの試合から除外することを発表しました。出場停止となるのはライリー・バイス選手、ニック・ブレイキー選手、アイザック・ヒーニー選手、ジェームズ・ジョーダン選手、そしてチャド・ワーナー選手の5名です。マーク・バトラー連邦保健障害者担当相は昨夜上院を通過した NDIS 全国障害者保険制度関連法案に盛り込まれた変更点を指示するよう各州政府に呼びかけています。支出削減を目的とした NDIS の変更をめぐっては支援団体からの強い反発にもかかわらず土壇場で提出された6州3県に上る修正案を含む法案が昨夜上院を通過しています。連邦政府が掲げる新しいギャンブル規制法案について長年にわたりギャンブルの反対運動に取り組んできたアライアンス・フォー・ギャンブリング・リフォームはこの法案は首相が目指す目的は期待できないとしています。政府と野党が合意に達したこの新しい法律ではテレビやストリーミング配信におけるギャンブル広告への制限が強化されるほかブックメーカーがギャンブラーに提供できる特典にもより厳しい制限が設けられます。アンソニー・アルバニージー首相とキャンベラを訪問中のタイのアヌティン・チャーン・ウィラクン首相は共同声明を発表し国境を越えた犯罪の取り締まりに向けた協力を強化することを約束しました。またアルバニージー首相はタイ王立警察とオーストラリア連邦警察はすでに麻薬の押収、詐欺組織の解体、そして国境を越えた犯罪に対する地域的な対応強化のために協力していると述べました。以上8月19日ニュースフラッシュでした。なおさらに毎日のニュースをお聞きになりたい方はSBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます。